おはようございます。
昨日は石本兄弟、国重兄弟とともに京都明石に行ってまいりました。最近できました教会を、勉強にということでですね、朝の6時から車に乗りまして、830キロを走ってきたんですが、大体京都の方の、インマヌエル教団の教会だったんですけども、先生にお話をお伺いしましたところ、私たちの教会のと本当に何から何までよく似た教会でした。前の街道は大体30年ぐらい経っていて、最初は 増築をしようと思ったけれども、どうもそれではおかしいということで建築を考えた。最初は1億円ぐらいで考え始めたんだけれども、考えているうちにどうもこれでは足りないということで、1億5000万ぐらいでやりましょうということになったんですが、結果的には1億7000万になりましたと。大きさなどはうちよりも少し小さいですね。京都ですから建築費が高いで、駐車場も1階駐車場とかっていうのになります。横の部分の土地に駐車場がありましたけども、街道とかは大体同じぐらいの広さで、やっぱりこう4階バルコニーがあったりしてですね、でいくらぐらい銀行で借りられたんですかって、7000万円です。うちと大体一緒何から何まで同じようなことでびっくりいたしました。でもその先生はおっしゃいましたけども、これは全て信仰によることだと。神様が始めてくださったことは神様が完成させてくださるから心配はいりませんというようなことを言われて、励まされてまいりました。その次には教団の明日教団の明石教会、山脇先生の、これは今年の2月ですか、3月に建造した教会ですけども、3億円かかったというですけどね、大きさはでもうちの教会と大体同じぐらいなんですね。備品がすごい備品が入ってました。エアコンだけで1200万円とか入ってましたよねなんかね、カーテン120万円とか、なんかいるステンドグラスとかいろいろありましてね、でもそんなに大きな感じはしませんでしたけども、もちろん大きいですよ、大きいですけども、で帰って図面見たらうちの教会の方がちょっと大きいんですよね。こんなでかいのが本当にできるんだろうと思ってびっくりしたり、というようなことです。有馬兄弟にしてみれば、さあ帰ってきたら新しい街道になってるぞと思って来たところが、いまだに古い街道で驚かれたかもしれませんけれども、それはすなわち有馬さんに仕事が残ってるとしっかりと働いていただいてということでありますので、覚悟していただきたいと思いますけども、うちの妹が26日から留学いたしますとか、こう大々的に書いてありますんですけども、どうせなら遊びに行ってきますぐらいにしとけばですね、英語があんまりわからんかって、ほとんど何が何だらわからないうちに1年過ぎたとしても、あんまり帰って叩かれずに済むのにとありながら考えておりましたが何要件、選別はもらう、私も出しましたけどね、でもなんかこう大々的に行ってきますみたいな言うと、それなりの成果が要求されるぞというようなこと、1年ぐらいじゃちょっとねあれかもしれませんけども、少しぐらいは、教会のお役にね、もうちょっと立ちたいということですから、勉強して、来てもらいたいと思っております。さて聖書をお開きいたしましょう。今日は先週のに引き続いてですね、ペソビタへの手紙の4章の11節から16節までをお読みしたいと思います。和美くんが今度帰ってくるときは嫁さん連れてくるかなと思ったけど突きってきたら今なんかいろいろ噂がこうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、 ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためなのです。キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされ成長して愛のうちに立てられるんです。教会すなわちこの私たちの群れはイエス様の体です。イエス様が天にお帰りになった後は、私たちにそのキリストがおられた3年半の間の交渉外でなされたことを教会に託されました。我々がキリストの体になって、つまりキリストが行われたことを世界中に広げていく責任が与えられているわけです。もうすぐ、もうこれ非常に具体的なことですね。イエス様が行われたことを今度は私たちがやる。キリストがされたこと、すなわちそれは福音を伝えることである、神の国の訪れを伝えることである、また癒しを行うことである、あるいは奇跡を行うことである、あるいは空腹のものを満たすことであるし、貧しいものに福音を語ることでありました。また富んでいても孤独であったあのザーカイを導かれたり、サマリアの女を導かれたり、いろんなことをイエス様されましたけれども、それらは全て神の国の拡大といいますか、あそこでまかれた神の国が今度は私たちの手にその実現が託されております。我々はキリストの本当の意味での体なんです。フレッシュなんですよ、肉体なんです。もうキリストはもう天にお帰りになって脳におなりになりました。脳みそです。頭、これは脳です。脳みそだけではもう何もやらないです。脳みそがいくら頑張っても車の運転一つできます。でもイエス・キリストはあえてそうなられた。そしてその脳から私たちに精霊を送って力を与えて、私の始めたあの神の御国の技を、天の御国の技を世界中に広げなさいと言われて教会をお作りになりました。私たちはその部分です。ただイエス様と我々の教会の違うところがあります。いろいろありますけども、それはその内面がまず大きく違います。キリストの属性は人であられましたけれども、神であられた。それは完全な愛を持たれ、罪を犯さず、真理を実行された方でありました。しかし私たち人間はどうかというと、罪を許された罪人である。そして実に忙しいとかなんだとか言いながら、この神様の御心をイエス様がされたようにストレートに全部実行できるわけではありません。いろいろな障害を私たちは負っているわけです。罪という問題を背負っている。しかしこれがここに今読みましたけれども、大人になるというどういうことかと言いますと、これは脳であるキリストですね、頭であるキリストがもうビシビシと使い込める教会になるということです。ちょっと言葉があれですけども、もうこの教会に私のやりたかったことをやらせようということなんです。福音を伝えに行かせよう、この世界に愛を、何かそれは小さなことでも大きなことでも、イエス様のまさに手足にこの教会がさせていただける、それがまさに大人の状態ということですね。私たちも小さな子供に大切なことはさせません。お使いに行かせるにしても、 宝石を買ってこいとは言いませんし、あるいは誰かのお見舞いに行ってこいとは言わないですね。大人でなければできないわけです。で、この大人という言葉はつまりキリストが本当に生きておられたあの3年半の間に行われたそのままのことを、さらにそれ以上のことっていうふうにマルコの福音書の最後に書いてありますけども、キリストがしたこと、さらにそれよりも大いなる技を行う。で、それは教会に託された仕事としてあるわけです。しかしそれができるためには私たちは大人にならなければいけないっていうんですね。成長しなければいけないっていうんです。で、子供であるというのは例えばどういうことかというと、14節に出てくる教えの風に吹き回されてしまう状態ということですね。それは私たちがもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略により教えの風に吹き回されたり、波にもてあそばれたりすることがない状態で、教会というのは2000年ぐらいのもう歴史があるわけですね、世界中に。で、教会の戦いというのは宣教の戦いではありませんでした。宣教の戦いは全て勝利してきました。ある意味ではそこに必ず救われる人たちが起こってきました。300年宣教したけど、あの国では一人も救われなかったということはかつてないんです。全然ないんです。まあ日本はどっちかというと失敗じゃないかってよその国に言われてますけども、そんなことはありません。そういう人たちにこの教会に来てもらわなきゃ。それはからし種が成長するように、目に見えない形であるかもしれないけれども、いや目に見える形で徐々に成長して、気がついたら鳥が巣を作るほどに大きくなっている。福音宣教は例えば今この共産圏においても、あるいはイスラム圏においても実際に成功してきております。福音の宣教は成功してきました。ところが教会はどこに失敗をしてきたかというと、その内部の問題でトラブルを起こし続けています。分裂ですね。党派や教派や宗派や、それはもう明らかに教会の失敗です。本当はあっちゃいけないものです。キリストの体一つじゃないといけないんです。ところがまあいろんな歴史的な経緯とかなんかいろいろあるわけですけれども、しかしこれはまさにですね、人を欺く悪賢い策略によってこうなってきてしまったと言わなきゃなりません。そう、それが仕方がなかったと言われるものがないとは言えませんけどもね。しかし本来ならばキリストの体は一つでなきゃいけない、世界的に一つでなきゃいけないです。しかしうちはどこどこの教団だとか、どこどこの系列だとか、なんとかかんとかっていうようなことがあってですね、本当にこの一つに手を合わせて、思いを合わせて、キリストの体として補い合って働いていくということがなかなかできずにいるというのは教会の問題ですよね。大きな問題です。そしてそれは教会同士の問題だけではなく、さらには教会の中でもそういうことが起こっているところはたくさんある。で、これはもうここにあるように、悪巧みや人を欺く悪賢い策略が実際に教会の中にはいろんな形で入ってくるんです。それは悪魔の策略なんです。サタンは決して神に勝るものではありません。神によりも力のないものですが、なんとかこのキリストの体を破壊しようとしています。どういう形でかというと、それは初期には迫害という形でありました。しかしそれには失敗した。しかし悪魔がこの2000年間成功し続けたことは、教会を分裂させることでした。いろんな教えを吹き込むんですね。あれがいい、これがいい、あれはダメだ、これは流行とか、でいろんな考え方に、じゃあ今度は足を肩は足を肩、あれは間違ってるとか、これは正しいとか、そういうことでですね、もう吸ったもんだして、しかし考えても、考えたら分かることですが、教会の中がそういういろんな考え方や思想や情報やそういうものに混乱させられていたら、キリストの体としての機能ができるでしょうか。絶対にできません。イエス様がよし、じゃあみんなで中国の宣教に行きなさい、広島キリスト教会全員で 1-3 で明日からスーツケースまとめていきましょう、行きなさい、例えばそう言われたとしますね、でもそういうふうにキリストが言われる状況にあるためには、それは私たちの中身が何か混乱をきたしている、分裂をきたしている、もて遊ばれている、かき回されているようではまずいわけです。でこれは教会のレベルの問題でもある、教会同士の問題でもあると同時に、クリスチャン一人一人の中にもある問題です。で教会というのは人と人とのつながりですから、基本的にはそれは夫婦であったり親子であったり友達であったり誰かと誰かのもの。その小さな一つ一つの結びつきの中に、サタンは必ず何か亀裂を生じさせるようにいろいろな知恵や情報を持ってきます。それにもて遊ばれたりしていると、決してキリストの体にはなれませんよと、この意味、それは子供である。子供はそれは好きだと思えばそっちに行くし、やりたいと思えばやりたいことをやるわけですね。それが教会にそういう状態であってはいけない。むしろ愛を持って真理を語りなさい。あらゆる点において成長し、頭のキリストに達することができるためである。で、まあ、いろんなこの教えの風に吹き回されたりしていてはですね、私たちは真理を実行することはできません。この真理を語るという言葉は、言語では真理という名詞が単に動詞になっているだけで、語るという言葉は出てきません。だから真理を語るというだけではなくて、真理を実行するという意味の方が深いわけですね。真理を行うということ、つまり神の国の活動、福音を伝えていく、キリストの愛を伝えていく、真理を実行していく、キリストの正しい倫理観を、キリストの正しい教えを広めていく、伝えていく、行っていく。もちろんそれは愛がなければなりませんけれども、愛を持ってそれを実行していく、そのためにはまず教会が成長していかなければならない。どういう形で成長するかというと、それはもう非常に簡単なことだと言ってますね。16節にありますが、キリストによって体全体は一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力により、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされ、結び合わされるんだ。教会にとってまず大切なことは、キリストの体として、もう意の一番にキリストのために今日この教会が出ていけるためには、キリストが願っておられることをこの教会によって実行させていただくためには、でイエス様はですね、この教会を用いたいと思っておられるんです。イエス様はこの教会をしてキリストの体として用いたいと思っておられる。この教会がイエスキリストの足になり、イエスキリストの手になり、イエスキリストの口になることを求めておられるんです。ところが私たちが子供であってはならない。かえって私たちはここにありましたように、一つ一つの部分がその力量にふさわしく働く力によって組み合わされなければならない、整えられなければならないということですね。まあ、それは12節にある生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるという言葉と関わりのある言葉ですけれども、これは私たちの奉仕は一致を目指す奉仕でなければならないということは先週お話しいたしましたが、神様はこの教会を、私たち一人一人がイエス・キリストになるわけじゃありません。どんなに素晴らしい伝道者であって、どんなに素晴らしい牧師であっても、どんなに徳の高いクリスチャンであっても、その人がイエス・キリストになれないんです。その人はあくまでもキリストの体である教会の一部でなければなりません。そういうふうにできてるんです。そういうふうにできてるんです。不完全なものですから。しかし実はその一人一人が力量にふさわしく働く力が与えられている。キリストの体という、キリストのあの素晴らしい体のその一部一部であるんです。私たちはどっかの部分なんです。 必ずやどこかの部分、必ずや何かしらの働きをするようにできている。私はどちらかというと消化器官を受け取って持っています。消化しすぎて、もう大台に乗りそうになって、風呂から出てヘルスメーターに乗るのが恐怖なんですけど、ちゃんと出るところに置いてありました。そこを通らないとお風呂から出ちゃいけないということ。ああ、僕は教会の消化器官をやらせてもらってるな、今度から発汗器官をやらないといけない、まあそんなことは冗談ですが、しかしこれは本当に真理なんですね。イエス様が、私たち一人一人がこの地域の教会において、もちろん全世界的なレベルで考えても何かしらの責任が与えられている。力量に働しく働ふさわしく働く力っていうことです。で、何かがすごくて何かがいい加減とかどうでもいいとかじゃないんです。それはそれぞれにふさわしく与えられているものだ。イエス・キリストの例え話にもありますね。ある人には10タラント、ある人には5タラント、1タラント与える。キリストが言われた言葉は、よくやった忠実なしもべだと言われただけのことです。10タラントでも5タラントでも1タラント一緒。それはそれぞれがその力量にふさわしく働く力ですから。賜物の問題ですね。キリストから与えられている能力、ギフト、そういうものが、それがあるいは聖霊の賜物というふうにも言い換えてもよいわけですけれども、それにふさわしく働く力が発見されて、それが組み合わされていかなきゃ。ちょうどそれは建物のようだと言ってますね。建物というと大工でやられたイエス様のことをすぐ思い出してしまうんですが、でもこのエペソ人の手紙はパウロによって書かれておりますけれども、この真理をイエス・キリストはパウロにお示しになったときに、人間にとって最も分かりやすいその例として建物のことを取り上げられたのではないかと思います。私たちは建物である。一人一人が部分である。体の部分であると同時に、また建物のように、それは柱であったり窓であったり床であったり屋根であったり天井であったり瓦であったり、さあ、いろいろなそれぞれの役割があって建物というのは成り立ってますね。当たり前のことですが、説明のする必要もないようなことですけど、床ばっかりじゃ家はできませんし、まあ本当に一つの家が建つためには何万という部品が必要になって、しかしそれらがどうでしょう、しっかりと組み合わされなければダメですね。どれだけ素晴らしい部品があっても、それが倉庫に並べられてては建物としての役目は全く果たされない。ここにおられる皆さんに、それぞれ神様はその力量にふさわしく働く力が与えられている。しかしそれが組み合わされないとするならば、教会として、つまりキリストの体として、キリストのために何でもやりましょうということになりますね。イエス・キリストが先々週に黙示録のお話をいたしましたよね。その中に7つの食材の間を歩く方というふうに言われています。キリストは教会を歩いておられます。今日もこの教会の中を歩いておられます。ご覧になって、随分成長したな、この教会まだまだ教えの風に吹き回されて、あっち向いたりこっち向いたりして、手と足がバラバラに、歩いて、小学校1年生の運動会の入場行進のように右手と右足が一緒に歩いている。とてもバランスが悪い。これじゃあちょっと世界宣教には使わせないな、これじゃあとってもというようなことをご覧になっておられるわけです。で、黙示録の7つの教会の手紙というのはその診断書のようなもの。あなたの教会はここはこうですよ、ああですよとか言われているわけですけども、しかし目指すところは、私たちがそれぞれの力量にふさわしく働く力がしっかりと組み合わされる、また備えられたあらゆる結び目によってしっかりと組み合わされるということなんですが、これは大変興味深い言葉です。そして恵みに満ちた言葉だと思います。教会には結び目が備えられているんだそうです。これを発見して結び合わされなければなりません。イエス様はこの教会の一つ一つの部分を、一つ一つの方々を、兄弟姉妹をご覧になり、力量を与え、 ふさわしい働きを与えておられる。そしてそれが結び合わされるようにと結び目が備えられている。しかし備えられているだけであって結ぶとは書いてないです。イエス・キリストが手を伸ばして無理やりこの団子結びにするということは書いてない。一応備えておくけれども、あなたたちでしっかりと結び合いなさいという。それは教会の使命ですよ。そうでなければいつまでたっても教えの風に吹き回されて、イエス様のために用意どんでスタートできない、そうここに述べられています。しかし逆に、本当に私たちが結び合わされて、組み合わされて、編み込まれて、接合されていくならば、成長して愛のうちに立てられるという。教会というのは不思議なところで、本当に教会の雰囲気っていうんですかね、そういうものはあります。まあ、いろんな教会に行かれた方は感じられると思いますけれども、この教会、いや全世界の教会で必要なことは、教会に来た人がそこにすぐに組み込まれて、編み込まれて、愛によって結ばれていける環境ということです。そうでなければ、いくら素晴らしい賛美がされて、いくら素晴らしい説教がされて、これは自分で言ってもあれですから、まあ、あんまり大した説教でなくてもいいんですけども、まあ、例えばですね、ものすごい有名な説教者が来て説教しても全然意味がありません。全く無駄。そういうものは教会の、まあ、ある一部、それももちろん一部、働く力。そうではない、そこに来る、そこにいる人たちが愛によってしっかりと結びつけられているならば、成長するでしょう。ならばそこに新しい魂が加えられていくでしょう。ならばそこに教会が建てられていくでしょうと約束されています。教会を、まあ、建物を建てるということも、これはそのために建てるということです。新しい建物が、それによって、まあ、その建てるというプロセスの中で、それぞれの賜物が生かされていく、あるいは祈りが集められていく、思いが一つにされていくということ、これも大変素晴らしいことです。さらに作られた教会がもっとお互いの結び目を強くする働きができれば、それに越したことはあります。そのために建てられる建物です。本当に何か立派な建物を、まあ、昨日も2つ見てきましたけども、牧師さんがおっしゃっておられることですが、その山脇先生という、まあ、明石の先生がおっしゃってましたけど、まあ、先生建物作っても虚しいでって3億の教会だって建物建っても虚しいで、中身やなって言っておられましたけどもね、まあ、私の父の同級生なんですね、山脇先生、進学校時代、奥さんはうちの母の同級生、まあ、子供の頃からの、お知り合いでいろいろと教えていただいてるんですけども、まあ、教会というのは成長していくものなんだな、生き物なんだなということを教えられました。そして建物が建ったことによってどうですかとお伺いしましたら、本当に教会全員を喜んでいる、本当にみんな喜んで教会に集うようになった、そして綺麗な教会だからぜひ見に来てくれと言って、教会の伝道も進んでいる。しかし交わりがさらに深められたということをやはりおっしゃっておられました。建物もそのための一部として、つまり教会がキリストの体として成長するための、そのために働く一つのものですね。ゴールでも何でもありません。もうごく一つのステップに過ぎない。この教会は目標となることは何かというと、それは福音を伝えるということです。福音の宣教です。私は まああまり大きなことも言えませんけれども、少なくとも自分が生きている間にはこの広島の地域にあと5つはこの教会は伝道書を生み出すべきだと思います。10年に1個ぐらいの、もっと多くてもいいでしょう。そしてさらには周林周辺の教会のない田舎の地域にもさらに福音を伝えていく拠点にならなければならないと思います。それはまさにキリストの働きだと思うんですね。ここにおられたら何をするだされるだろうかと考えるならば、それは福音を伝えられる、第一にまず福音を伝えられたと思います、伝えられるだろうと思います。そのためには私たちがさらに信仰の位置と知識の、神の御子に関する知識の位置に達しなければならない。まあ、この神の、これは13節の言葉なんですが、神の御子に関するという言葉は信仰の方と知識の方と両方にかかってます。言語を見るとですね、つまり私たちが皆神の御子に関する信仰と知識の位置に達するというふうに訳した方が正しいと思われます。御子を信じる信仰において一つになる、キリストに対する関する知識において一つになる、そしてお互いがしっかりと結び合わされ編み込まれてキリストの体として自由に機能していく、もうイエス様の思うようにこの教会が用いられていく、そういう姿が本当に望ましいというか、それをイエス様は望んでおられるはずです。皆さんそのためにここに備えられた働き人です。私も含めてですが、一緒に考えていきたいと思います。そして一緒に結び合わされることにを目指していきたいと思います。一緒にイエス様の体となっていきたいと思います。イエスキリストの頭としてのイエスキリストの命令に敏感に感じてですね、どこでも行く、何でもやる、そういう教会が広島にあるということは素晴らしいことです。私たちがそういう思いでそのために努力していくならば、イエス様はどんどん用いてくださるはずです。教会はキリストの体だからです。形じゃないんです。何かこうイラストレーションというか漫画チックにイエス様の頭で教会は体ですよ、そういうことじゃないんです。それは動いてなきゃいけない、実際に活動していかなきゃいけない、実際にイエス様にならなきゃいけないです。目に見えるキリストはここにあるんです。キリストを知らない人が見るキリストはここにあるんです。感じるキリストはここにあるし、キリストの手はここにある、キリストの足はキリストの口はここになければならないんです。皆さんで一緒にそのために努力していきましょう。しっかりと組み合わされていくように、結び合わされて成長して愛のうちに立てられる、そこに神の国がある、そこに神を信じる人が起こされて、そこに神を知る人が起こされる。何も言わなくてもこの教会に来てこの方々と交わっているだけで神様がおられるということを感じる、イエス様がおられるということを感じる、イエス様は素晴らしいということを知ることができる、そのような教会にさせていただきたいと切に願います。お祈りをいたしましょう。神様、今この教会をご覧になって今どのような思いでおられるでしょうか。この教会の中を歩かれるイエス様がご覧になって、私たちは本当に今イエス様の体として愛のうちに勇気を持って真理を実行できる姿でありましょうか。まだまだ教えの風に吹き回されている子供ではないでしょうか。深く自らの姿を反省させられております。どうぞ神様、この与えられました素晴らしい教え、素晴らしい啓示の言葉に照らして自らを顧み、どうぞイエス様の号令のとともに どんなことでも喜んでしていけるキリストの体にこの教会がなっていくために、さらに結び合わされていくことができるように、そのために私たちが心を割き、時間を割き、また犠牲を払っていくことができるように、そうでなければ何もできませんから、私たち一人では成長できませんから、私たち一人ではキリストの体になりえませんから、どうぞこの教会を祝福してください。また街道の建築の思いが与えられていることを感謝いたします。建築を通して、そのプロセス、また建てられました建物を通して、どうぞさらにイエス・キリストの体として成長していく、その助けとなりますように、これよりお願い申し上げます。尊き主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。ご一緒にしばらくお祈りをいたしましょう。本当にこの教会がキリストの体として、この地域に出て行って福音を伝える、キリストのその地上の支部として、体として役に立てていただける教会になれるように、ご一緒にお祈りをいたしましょう。ハレルヤ。
父御子御霊の御神に、常しえ変わらず御栄え、
子犬ヤークは我が家の救い主であり、この教会の頭であられるイエス・キリストのその十字架の恵み、父なる神の限りなき愛、聖霊の親しい、そして細かな配慮が、この一週間もこの教会につながる全ての方々の上に豊かに伴いますように。アーメン。
ではどうぞ周りの方々と挨拶して。